上海でチャレンジしている人をインタビューする番組スイッチ。この番組はリバイアが提供しています。はい、皆さんこんにちは。スイッチパーソナリティの五郎でございます。収録がですね、収録日が12月の、今日は20日ですね。もうあっという間に今年も終わってしまう感じではございますけども、今年最後の収録かな、スイッチは。ということで、まだ知り合って間もない方ですけども、非常に共感するお仕事をされている方を、お招きしております。ドキュメンタリー番組の監督をやられている竹内さんです。
どうも、大家好。竹内です。これは日本語でいいんですよね？
日本語でも中国語でもいいです。
中国語でもいいんですか？
はい、ただ僕が中国語できないんです
、ね、あ、なるほど。
返せないっていうですねそんなノリですけども、うん、竹内さんとは2週間前ぐらい、
そうですね、知り合ったばっかりですよね。
ですよね、
はい。
これで共通の知人で、はい、日本にいる、
うん、
ミッチーさん、
はい、ミッチーさん、
ミッチーさん元気ですか？
ミッチーさんこれ出たことあるんですか？
ミッチーさん出たことない、
ね、あ、ないんだ。
ミッチーさん飛び越えて
る。ミッチーさんごめんね、出ちゃった。
でミッチーさんに、なんかこんな面白いことやってる人たちいるから、
はい、
まあゴロちゃんのとこの会社でセミナー会場、
はい、
なんか貸しやってくんないかみたいに言われて、
は
い、
うんうん、
それもミッチーさんと東京出張行った時に飲みながら話して、それめっちゃおもろいっすねって盛り上がって、
はい、あ、そうなんだ、飲み会の席だったんだ
飲み会の席だったんです。でも忘れてて、
はい、
だから、あ、そういえばあの時言ってましたね、
はいはいはい、
それが竹内さんだった。
ああ、そうなんだ。
でまたほら、来てびっくりしたのが、またその時にね、
うん、
後ほど聞きたいですけども、番組で出てた、
うん、
ヨーヨー、
はい、
ね、
あ、ヨーヨー出たことあるんですか？
あ、ヨーヨーも出たことはないんですけど。
あ、ないんだ、
飲んだことが。
あ、飲んだことが。ヨーヨーごめんな、ヨーヨーも飛び越しちゃった。
なんでなんかいろんな人を介してなんか重なったんで、はい、うん、まあ竹内さんってどんな人なのかなと、まあその時は分かんなかったんですけど、でいろいろこう、調べちゃったんですね、
はい、
僕も人に興味があるんで、はい、そしたらなんかすげえ感動する動画、ネット動画っていうんですかね、
はい、ネット動画ですね、ネット番組かな、
ネット番組ですね、
はいはい、
を作られていて、まあ、そこに非常に興味を持って、なんでこの人はこの番組を立ち上げたんだというところにちょっとすごい興味を持ったんで、うん、今回お声掛けさせていただ
いた、ありがとうございます、
いうような流れでございますんで、前半ではまあいつもながら中国来る前、
はい、
で後半では来た後今、
はい、
あとはその後どうしていきたいかっていうところにフォーカスさせてお話伺えればと思います、ね、
わかりました、
はい、よろしくお願いします。
田中さんも僕初めて見た時になんか、はい、なんか変わったおっさんだなって思ったんですけど
怪しいよね、
なんか怪しいおっさんだなと思ったんですけど、しかもなんかウェイシーンのメールがやたら若いし、あざーすみたいな、なんだこのおっさんと思ったんですけど、なんか気になって、
はい、
いっぱい番組の URL とか送ってしまいました、
はいはい、ありがとうございます
なんか多分なんかあったんでしょうね、
はいはい、
普通僕いきなり番組の URL とか送んないんですけど、
あ、そうですか、
はい、なんか面白そうだなと思って、
なんかもうね、なんか結論みたいになっちゃいますけど、なんか目指してる方向感が、はい、あ、なんかちょっと似てるかなって勝手に思って
しまう、う
ん、
そうですね、いや本当先ほどもお話聞いてそう思いました。
今 酒がないのが残念なんです
ね。そうですね、これ酒用意した方がいいんじゃないですか。
そういう番組もある
っす、ね、あるんですか、そっちに呼んでくれればよかったのに。
そうですね。ということでちょっと竹内さん深掘りしていきたいと思いますけども、
はい、
もともとはどこご出身なんでしょうっけ。
千葉県 の我孫子市ですね、うん、中国語で言うとウォスンズって言うんですけど、
これがまたね、
はい、これ一つのネタなんですけど、はい、ウォスンズっていうのは私の孫ですよね、
はい
はい、中国人的に言うとなんだこの地名って
どこ出身、はい、私の孫みたいな、
そうそうそうそうそうそう。でもまあ場所的には、はい、成田空港に近くてすごい便利なんですよ。
ですよね、
はい、ただそれだけです。良さは中国人に受けるっていうのと
ウォスンズ、
はい、ウォスンズで受けるっていうのと近いっていう、
近いっていうね、我孫子ご出身ということですけども、はい、お仕事的に、まあ、今やられてるお仕事につながると思いますけども、もともとどんなことをされていた、
もともとずっと日本でドキュメンタリー番組の制作会社にいまして、まあ、そこで監督をやってたんですけど、
うんうん、
まあ、ドキュメンタリー番組の制作会社ってまずそれが超マニアックだと思うんで、みんな知らないですよね、そんな会社があるんだっていう、
そうそうそうそう、
日本のテレビって、はい、ジャンルで分かれてるんですね。例えば日本テレビだ、日テレだったら日テレの制作会社が作ってるとか、まあ、そういうのもあるんですけど、はい、ではなくて、
あ、ではなくて、
はい、それぞれジャンルに分かれてまして、
うんうんうん、
ドラマだったらドラマ制作会社っていうのがあって、各局、各局のドラマを作ってる、
はいはい、
バラエティもそうで、ドキュメンタリーもドキュメンタリー制作会社が、テレビ局各局のドキュメンタリー番組を作ってるっていう、
あ、そうなん
ですね、垣根はあんまないんですね、制作陣に関しては。
じゃあドキュメンタリーだったらこことか。
そうです、そうです、はい。
なるほど。なんでまたドキュメンタリー監督というか、ドキュメンタリー会社、ね、制作会社。
もともと高校時代からずっと映画が好きで、
はい、
で映画監督になりたいなって思ってて、でそういう勉強もしてたんですけど、
はい、
ある日を境にその、うん、フィクションの世界からそのノンフィクションの方が面白いなと、
うん、
現実の方が面白いな、はるかに、
うん、
と思って、ニュース番組を作りたいなって変わったんですよ、うん、映画監督からニュースの番組を作りたいっていう風に変わったんですけど、
うんうん、
実際ちょっと自分でニュースっぽいのを作ってみて思ったのが、はい、短すぎると、やっぱり1分、まあ、30秒とか1分じゃないですか、ニュースって、
はい、確かに。
それじゃやっぱり伝えられない、
うん、
何かものを伝えたいと思ってもちょっと短すぎる。ニュースはやっぱり事実を伝えるものであって、
そうですね、
何かを思いとか、
うん、
を伝える場ではない
ので、うん、確かに。
それで思いついたのが、ああそうか、その映画の良さとニュースの良さ両方を兼ね備えたのはドキュメンタリーだなと、
うん、あ、そういう流れなんですね、
はい、ノンフィクションで物語を語るっていう、
うん、
その魅力に取り憑かれたという感じですね。
やっぱなんかその伝えきれないみたいなお話ありましたけど、どちら逆に言うと伝えたい思いが強い。
そうですね、伝えたい思いが強いのと、うん、あと知りたい思いも強い、うん、まあ、それ田中さんも同じだと思うんですけど、
はいはいはい、
よく我々の職業多分同じで伝えたい思いと知りたい思い、うんうん、この両方ですよね、自分を、
まさにそうですね、
自分を突き動かしているので。
まさにそうですね、
はい、私もそうで、
うん、
で、まあ、映画だとなんか知りたいっていうところにあんまり
いかないですよね、
いかなかったので、うん、伝えたいは伝わると思うんですけど、はい、両方あったので私は、
うん、なるほどね、
はい、
確かに、まあ、今回、まあ、先ほど冒頭にお話した、まあ、竹内さんなんで呼んだかみたいなところも知りたい欲求ですからね、
うん、
やっぱね、なんかそういうのはあるのかもしれないですね、う
ん、なんでそんな、でも中国に住んでる日本人のこと知りたいんですか。
そこでいくと、
うん、
まあ、僕の番組に呼ぶ方は なんで中国に来たかっていうちゃんとストーリーを持ってる人だったんで、
うんう
ん、そのストーリーが、まあ、いろんなパターンあるんだろうなと思って、
うんうん、
そのストーリーを、まあ、ラジオを通じて聞いていただいた方に、なんかピンときて、うん、なんかアクションを起こすきっかけになればいいなっていうのはあって始めたっていう、うんうん、
へ
ー、感じなんですけどね。
いきなりこれ、この企画だったんですか。
いきなりこれ。
あ、そうなんだ別企画とかからじゃなくて
じゃなくて、でもともと昔からちょっとインタビュー、まあ、営業なんで、まあ、営業もちょっとインタビューみたいなもんじゃないですか、
う
ん、だからその延長線上なんで、意外と楽に続けられてるっていうのもあるかもしれないですね。動画だとね、うん、そんな気楽に作れないから、
あ、まあでも似たようなもんですよ本当に。こういうなんか井戸端会議をここにカメラがあるぐらいの、そういう感じです。
なるほどなるほど。
マイクがあるかカメラがあるかの違い、
はいはい、
本当にそれぐらいの違い
なるほどですね。
ですね。
なんかそこら辺のね、なんか番組作る上での苦労話、みたいなものも後ほど聞いていきたいと思いますけども、
はい、
なんかドキュメンタリーその制作会社に入られて、
はい、
ある師匠に弟子入りしたっていう、
はい、
話伺いました、ね。
まあ、多分これリスナーの人は多分一人も知らないと思うんですけど、
ね、
日本 の, そのドキュメンタリー界では大御所と呼ばれている広瀬さんという方がいるんですが、うん、もう今75歳ぐらいなんですけど、まだ現役でやってる、
はい、
監督でありプロデューサーの方がいるんですけど、その方にまあ弟子入りして、それでその人の下で最初はもちろん助監督みたいな助手をやってたんですけど、
うん、
はい、そこからまあデビューをして、まあ、今に至ると。
なんか興味本位ですけど、そのなんか師匠から学んだことというか、
うん、
そういう点ってど
っか学んだことを、
は
い、一番大きいのは、はい、学んだことかどうか分かんないんですけど、
うん、
その人もその、 師匠ももともとは映画も撮ってた人で、映画とか CM とか、もう75歳とかなんで、もう本当テレビ創世期の人
です
で、
よね。
映画 CM 何でも撮って、いろんなものを撮った中でドキュメンタリーの監督ほど面白いものはないってはっきり僕に言ったんですね。それ未だに覚えてるんですけど、その教わったかどうか分かんないですけど、その言葉が、まあ、今も、
結構ずっしりき
僕
ま
を
す
続
ね。
けさせてる。やっぱこれより面白い仕事ないなって僕も今思ってるので、
どこら辺が面白い
多分それも田中さんと同じで、
か。
知りたい欲求と伝えたい欲求両方満たしてくれるから。
なんか聞いてるうちにだんだんラジオよりそっちかななんて。
ぜひやってみてくだ さい。
ちょっと
で
や
き
っ
ると
て
思い
み
ます。
たいですね。なるほどですね。なんか中国に来たくなったきっかけみたいなものがあったって聞いてますけども。
まあ、中国と関わり始めてからもう十何年で、初めて来たのが2001年なんですよ。
だいぶ
そうであ す
れです
ね。
ね。
一番最初に着いたのが上海だったんですけど、その時はまあ別にそこまで、まあ、可愛い子多いなぐらい。
スタイルいいなみ
はい、
た
ス
い
タ
な
イルいいな。同じですよ
です
ね。
よね
スタイルいいですよね。
いや、そこにびっくり
そ
す
う
る
なんですよ。一番最初にびっくりしたのはスタイル。足が長いっていう。
ですね。
で、それに惹かれたのもまああるとは思うんですけど。で、その後、まあ、そのなんとなく中国面白いな、そのダイナミックさとか、まあ、歴史も好きだったとか、まあ、いろいろあるんですけど、一番大きいのは私これまで世界中の人を撮ってきたんですね。
ああ、そっ
まあ、
か
世
そっ
界
か。
中と大げさですけど、アジアは多分ほぼ全部、アジアの国は全部行って、もちろんアメリカとかオーストラリアとかも含めて全部行ったんですけど、いろんな国の人々を撮影してきました。その中で一番面白いのが中国人だったんですね。
なんでまた。
中国人ってみんな正直なんですよ、カメラの前で。日本人もそうなんですけど、カメラがあるとやっぱり構えるんですよ
い
ね。
やー、だいぶ構えちゃいますよね。
かっこつけようと。で、いいこと言おうとするし。でも中国人だけは、まあ、かっこつける人もいますけど、
結構
みん
す。
なもうそのまま感情をこう、むき出しにするっていうか、給料いくらとか聞いてみ、みんな言うじゃないですか、給料いくらとか、みんな聞きづらい質問とかしても誰も怒らないし。
確かに確かに。
僕も中国人いっぱい取材してきましたけど、プライベートの質問もガンガンできるじゃないですか。嫌
確か
がら
に
ない
ね。
し。で、カメラの前で泣くし、笑うし、怒るし、こんな面白い、ドキュメンタリーの素材としてこんな面
一番
白
いいで
い
すよ
人いな
ね。
い。それでどんどんハマってったっていう感じですね。
確かにそう言われてみりゃそうっすね。怒ってる時本当怒ってるし
そのままじゃないですか、みんな。別に恥ずかしい
なん
こ
か
とない。
飾らない
そうです
です
ね。
よね、中国の方ね。そこから興味を持っ
もうその、
て。
やっぱ人ですね。圧倒的にその人に興味を持った。
2001年に来てからはどんなつながりというか関わり方という
そ
か。
れから自分でそういう、まあ、監督なんでこういう番組を作りたいっていう企画を出すんですけど、基本的にはまあ世界中の企画は出すんですけど、主にやっぱり中国に関する企画が多く出してましたね。でも多分中国はチベットと新疆以外は全部行きましたね。
すごいっすね
いえ
その中国に関する企画の一つがある出会いを生んだというか。
そうですね。今までいろんな中国の歴史とか文化、経済問題、社会問題、いろいろ描いてきたんですけど、一番大きい番組が長江っていう NHK スペシャルで作った、NHK のスペシャル番組で作った長江っていう、長江の源流から下流の上海まで6300キロ、
6300キロ。
1年かけて撮るっていう、その
ああ、すごいな。
流域に住む人々を撮るっていう。
なるほどね。
で、そのドキュメンタリーが、まあ、多分人生を変えたんだろうなと思ってます。で、その時のナビゲーターっていうか旅人が阿部剛っていう、日本の花より団子っていう有名なドラマがある、その F4 のうちの一人の、まあ、イケメン俳優です
で
ね。
すよね。
で、彼が、日中混血で、中国語もペラペラで、日本語もペラペラ、もともと中国黒竜江省にいたんですけど、9歳の時に日本に帰化して、日本で芸能人をやってる、俳優をやってるんですけど、で、彼と一緒に、まあ、長江を旅したと。
これ1年一緒だった、
まあ実質1年じゃないですけどその僕は準備とか下見とかをかけて1年ですけど、彼が1年間ずっと行ってると、あのまあ俳優なんで、あのロケ の, あのドラマの撮影とかもあるんで、それは無理ですけど、彼はまあそのピンポイントポイントで来てもらって、彼ももちろん 全部走破しました、6300キロ。
ここは先ほどね話だとターニングポイントだって。
そうですね、
どんなターニングポイントになったのかと、
まあ、正解賞、まあ、リスナーの方は多分上海の人多いんですか、これ。
上海の人が多いですね。
多いですか、
はい。
まあ、下流ですね、長江の本当に河口部ですね、上海一番発展している街だと思うんですけど、遡れば遡るほど日本のことを何も知らない、本当に、特にそうですね、湖北省湖南省あたりから上流 にはもうほとんど何も知らない、2010年だったんですけど、
あ、意外と最近ですよ ね、
はい、
でそんなに知らないんだな。
知ってたのが、はい、その高倉健と山口百恵とあと酒井のり子、
のりぴ
ーのりぴ
ーのりぴーだけちょっと
ねえ、ちょっと年代違うよねって思うんですけど
不思議ですけどね、
はい、でもやっぱり、まあ、当時1980年代は日中関係が良かったので、はい、その頃のドラマですよね。あ、その頃流れてたドラマが赤いシリーズとか、
はい、
その高倉健が出てるドラマだったり映画だったり、それをみんな見ていたのでそこで止まってる、完全に止まってる、
止まってると。それはちょっとショック
ね、ショックでしたね。
それはあの現地の人にインタビューして、
そうです、交流してた時に、はい、あ、お前日本人かと、お前高倉健知ってるかみたいな俺知ってるぞみたいな、はい、山口もお前元気かみたいな知らないよみたいな
友達じゃない、
もう引退してるしみたいなな
るほど、
山口もお前今どういう活動してんだとか言われて、知らん、してませんよみたいな、でまだ山口もお前と高倉健知ってるのはまだいい方
ですよね。そういうことですよね、
はい、本当に知らない人は本当に日本軍、悪い日本軍のイメージだけ。
なるほどね、
はい、本当にシャオリーベライラとか言われて、わかります、
はい、わかります訳せないけどね、はい、
訳さなくていいですけど、
はい、訳さなくていいと思
います。これも使えるかわかんないですけど、そうですね、まあ、そういう、はい、本当にそれぐらいだったんですね。でこっちは中国のこといっぱい知ってんのに、なんで中国人日本人のことなんでこんなに何も知らないんだろう、っていうその知識の格差があまりにショックで、
はい、うんうんうん、そうですね、
はい、それでこう十何年ずっと日本人視聴者に向けて中国とはこうだよ、中国の魅力ってこうだよってずっと伝えてきたんですけど、これ逆じゃないかと、やるべきことは、
うんうんうん、日本の魅力をね、
そうですね、
届けないと、
はい、しかもその単純に日本いいよじゃなくて、客観的な、こういうとこいいけどこういうとこ悪いっていうか、まあ、客観的に事実をそのまま流していいか悪いかは視聴者に判断してもらうっていう、
まず知ってもらうっていうことがね、はい、やっぱ重要ですもんね。
だ嫌いになってくれても全然いいと思っていて、はい、
うんうんうん、
とにかく知ってくれればそれでいいっていう、
じゃあそこが1年撮り終わった後に、
はい、
結構この撮りたい欲求というか盛り上がってきちゃったから、
はいはい、ね、はい、2011年に放送を終えて、
はい、
もう2012年にもう作ろうと、で安倍さんも同じ思いを持ってたので、はい、やっぱり中国人に伝えたい、まあ、自分の故郷なので、
まあそうですね、
はい、
うん、なるほどなるほど、
日本を伝えたいっていう思いがあって、
はい、
じゃあやろうということで、
そっからの、
はい、2012年にテレビ局を回りました、中国のテレビ局。
反応は
ちょうど、うん、2012年の、ね、9、10、11月ぐらいだったんですよ。
ど真ん中ですね9月でしたからね、
はい、うん、もう言う必要ないですよ ね、
はい、
これ
そうですね、
もう皆さん2012年9月といえば分かると思うんですけど、
そうです、ね、
まあ、ああいうことが起きてしまったので、はい、もう一切相手にされない、
うんうん、
結構と中国のテレビ局に友達がいたので骨を使って行ったんですけど無理、
まあ、ちょっとそうでしょうね、
はい、
うんうんうん、
今日本紹介するって何考えてるんだと
アホか、
はい、アホかと、
う
ん、
それはそうですね、
はい、で全部断られて、
うんうん、
それでどうしようかなと、でもそれでもやっぱりやりたいので、2013年に中国に引っ越してきました。
そこまでこれあの時期を見てた期間は何をやられてた、
はい、
まあ、日本で、
はい、日本でやっぱり相変わらず中国を紹介する番組をずっと作ってました。
うん、じゃあちょっとまあ時期も悪いし、
そうですね、時期もうちょっと待った方がいいかなと思いまして、それで まあ、相変わらず中国に取材に来ながら、まあ、時期
う
を待ってたんですが、まあでもやっぱり日本に
ん。うん。
いたんじゃやっぱ無理だなこれはと。
はいはいはい。
それで2013年に、
なんと、
はい、
来
まあ、
ちゃっ
引っ越そう
た
と。
と。
はい
わけです
は
ね。
い、
なるほど、なるほど。逆に安倍さん的な思いは、どんなお気持ちだったのかなと。まあ、なんか、居酒屋で盛り上がったなみたいな話
そう
を
そう
し
そう、居酒屋でその日本を紹介する番組を次はやろうっ
はい。
ていうふうに決めて、その2012年頃ですね、誓い合って。
うんうん。うん。
で、安倍さんも安倍さんで動いたんですよ。彼は彼で自分で企画書を書いて、で、知
へえ、
り合いを回ったりとかしたん
は
ですよ。
い、なるほど。
だけど彼は彼で、まあ、芸能人人脈があるので、それを使って回ったけど、やっぱり2012
まあ、
年だったら
まあ、厳
もう
し
無
かっ
理です
たっ
ね。
てこと
はい、
です
もう個人
ね。
の力じゃどうしようもない
うん、
現状だったので。
その時の飲み会がなんか盛り上がってそうなイメージですけどね、なんかね。
そうですね、盛り
う
上がったかな、あんま覚えてないですね。やろうっていうことだけしか覚えてない
な
です
るほどね。そうか、そうか、そうか、そうか。なるほど。まあ、いろんな思いがあってね、今やられてることにつながってると思いますけども、
はい。
今回は、今お話伺ったみたいな形で、まあ、なぜゆえ中国、上海で、まあ、南京でか、今のお仕事をやられてるかっていうことを、お話伺いましたんで、後半は、今、どう
今
し
何
て
やっ
る
て
か
るかってことです
ってい
よう
の
ね。
と、将来、近い未来、何をやりたいかってことをフォーカスして、また後半聞きたいと思いますん
はい、
で、
わかりました。
はい、前半ありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございました。
さあ、エンディングのお時間がやってまいりました。2016年度の最後の、収録でしたけれども、非常に楽しい収録でした。なぜ、まあ、楽しかったのかというとですね、竹内さんとはやってることは、違うんですけども、目指しているものであったりとか、今やってることへの思いみたいなものが非常に、近い方だったんで、非常に、楽しかったんじゃないかなというふうに思います。もともと映画監督を目指していた竹内さんですけれども、フィクションよりノンフィクション、まあ、現実の方が面白いと、感じ始めて、まあ、ニュース番組を作りたくなったんですけれども、まあ、ニュースだと時間が短すぎるので、思いなどを伝えたい場合には伝えきれないといったところからですね、映画の良さとニュースの良さを兼ね備えているのはノンフィクションで物語を語ることだと、そこから、ドキュメンタリーの方に、移られたというところが、非常に、印象的でした。で、まあ、竹内さんのコメントでこれもまた非常に印象的だったのが、じゃあなんで僕らこういうことを今やってるのかっていうところなんですけども、やっぱりまあ伝えたい思いっていうのと、あと知りたい思いっていうのがあるから、まあ、僕らはまあそういった、ドキュメンタリーというか、ノンフィクション、まあ、僕だとインタビューですけども、そういったものをやってるんじゃないかなと、その伝えたい思いと知りたい思いというのがあって僕らを突き動かしているんだなというように、まあ、竹内さんに言われて僕も気づいたところです。で、まあ、竹内さんがなぜ今の番組をやっているのかっていうのは、まあ、本編でもありましたけども、もともとは日本人視聴者に向けて中国を伝えてきたわけなんですけれども、中国でいろんなところを回っていくことによって、実は、その逆が必要なんじゃないかなと、中国人の方々にもっと日本を、知ってもらうことが、大事なんじゃないかなというようなところに気づいて、今のお仕事につながってるっていうところでしたと思います。で、僕も今、それに全く同じ気持ちで、僕らがやってるネットラジオを通じて、もっと日本を海外の方、まあ、今だと中国の方に知ってもらいたいと思ってやってますんで、非常に竹内さんのその志みたいなところには共感できるなと思いました。実は、竹内さんや僕以外にもですね、個人でこうした、日本を外国人に伝えるというような、中国人に伝えるというような動き方をされている方々が非常に今増えてきていて、しかも、まあ、人気も出てる人もどんどん出てきてますんで、個人的にはそうした方々と一緒になって、日本を知ってもらえるような活動を、一緒にできれば非常に嬉しいかなというふうに感じているこの頃です。なので2017年度は、そうした方々と、いい意味で、ネットワークを組んでですね、一緒に日本のいいところを外国、中国に 知っていただくようなコンテンツ作りをしていきたいなと改めて思った次第です。はい、それでは、番組では皆様からの感想やご意見などをお待ちしております。リバヤ .com または、シマラヤのリバヤ番組宛てに、メッセージをお届けいただければと思います。それでは最後に1曲をお届けしたいと思います。タイカでラストランナーです。どうぞ。
それぞれの歌があり、それぞれ声も違う。うまく歌えるじゃなく、心で歌うかで、今歌ったこの歌はいつかみんなに届くでしょう。一番になるために走ってるんじゃない。それぞれゴールがあり、走るスピードも違う。遅れてもいいんだよ、一生懸命なら、君が歩いたこの道はちゃんと輝いてるから。一番最後のランナーがゴールした時、一番祝福されたこと気づきました。最後まで走れたのがゴールでした。ラストランナーはその日一番輝いてました。
この番組はリバイアがお送りいたしました。